サバフト小児がん経験者に聞く。さあ始まりました新番組サバフト、パーソナリティの田辺です。サバフトとはですね、サバイバーストーリーの略でございます。皆さんはサバイバーという言葉知っていますでしょうか。文字通り生存者という言葉なんですけれども、この番組はそのサバフトって言った後に小児がん経験者に聞いてみたということでね、小児がんのサバイバーについて、扱っていく番組となっております。私自身も、サバイバー、小児がんサバイバーであり、私が小児がん経験者に、お話を聞いて体験や生き方を皆様にお届けしていく番組となっております。はじめに小児がんについて軽く説明しておきますと、7000人から1万人の一人での頻度で発症して、日本では年間2000人から2500人が小児がんと診断されています。種類としては白血病、リンパ腫、脳腫瘍、神経芽腫などいろいろな種類があるんですけれども、大人になるとあんまり見られないがんの種類も多くあるということです。そしてほとんどの小児がんっていうのは原因がはっきり分かっていません。遺伝的な要因だったり、胎児期、そして小児期の環境要因が重なって発症されるのではないかと考えられているんですけれども、まだ十分には、解明されていないそうなんですね。で、一昔前までは小児がんは不治の病だったんですけれども、治療病の進歩によって今では、がんの種類もよるんですけれども、約 80% は治るような病気となっております。この一方で、小児がんということは、子どもの頃になるがんということで、発育途中の体に強力な治療を受けることで、成長障害、そして生殖機能の障害、内分泌障害、臓器障害、工事の脳機能障害など、さまざまな問題が治療中、治療後に起こってくることがあります。そのがん自体の克服の後も、人生が何十年もあるのに、二次がんというリスクの見過ごせないという。で、このような点が、普通の、成人してからなるがんと一般的な違いかなって私は思うんですけれども、この治療に伴ってこの合併症であったり、ケアっていうのが大人になってからもどんどん続いていく必要があって、健康や後遺症、合併症の不安を持ってその後の人生を歩んでいく必要が小児がんサバイバーには、あると私は考えています。そこでですね、この番組はですね、そういう小児がん経験した人から、どういう経験をされたのか、どういう考え方を持ってこれから生きていくのか、そしてその小児がんの患者さんに届けるだけではなく、その小児がんの患者さんを含む社会全体にいろいろな生き方があるんだよっていうことをお伝えしていければと思っております。で、本日はですね、第1回目と称しまして、ゲストをお呼びしております。早速ということでゲストに登場してもらいましょう。お願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、
斉藤と申します。
はい、よろしくお願いします。軽く自己紹介お願いできますか。
はい、名前は斉藤ということに。
はい、斉藤さん。
まして、はい、そうですね、職業は看護師をやっております。なんだかんだ、今ご紹介いただきましたようにがんのサバイバーということで、
はい、
がんに関わる結局仕事をしております、
うん、
はい。で、そうですね、あとは、じゃあどんながんかっていうところなんですけれども、
はい、
私の場合は血液のがんということで、白血病ですね、慢性骨髄性の白血病というものを、やりまして、
はい、
実は、2回この白血病をやっておりまして、
はいはい、
2回目もあるんですが、2回目は急性のリンパ球性白血病というような、病気を、患った経験があります。
はい、
斉藤です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ということで斉藤さんにお話を伺っていくんですけれども、2回経験がんを経験されているということで、
はい、
その1回目から順を追って話を聞いていこうかなとは思うんですけれども、1回目、はい、2回目のその発症時期っていうのはいつぐらいなんですか。
1 回目はですね、実際に10歳の時に、病気が分かりました。
10歳、小学何年生、
はい、5年生の終わりぐらいですかね。
2回目の方は、
2回目はですね、まあ、今小児がんというふうにお話しされたんですが、まあ、2回目はもう大人になってまして、まあ、24歳の時になりますね。24歳、
なるほど、はい、一応その、
社会、
はい、どうぞ、
社会人2年目ぐらい。
2年目、はい、2回目の方はちょっと小児がんが関連しているだろうという感じで、
ですね、今やっとこう最近になってよく分かるようになったのが、おそらく二次性のがんではないんじゃ、であるんじゃないかというふうに言われていますね。
分かりました。ということで、はい、まあ、とりあえず小児がんの方に重点を置いて聞いていこうかなとは思うんですけれども、
はい、
でも1回目小学5年生の終わりぐらいに発症ということで、はい、まあ、なんか、おそらく学校生活ともかぶって闘病生活だったとは思うんですけど、
はい、
まず闘病生活自体の、まあ、なんかこういうことがあったよとか、はい、もしあれば教えてください。
闘病生活ですかね、
はい、
そうですね、まず一番最初は、入院した、まずまあ初めての入院だったということもありまして、まあ、全くそういう治療する病院ではなくて、近くの、まあ、あの整形外科の実態病院に入院したんですけど、
はい、
まあ、まずその時の記憶がですね、もう本当にホラー映画の病院の中に掘り込まれたかのような感じで、
はい、
もう夜になると真っ暗で、あの、なんですか、防災の、あの、ま、少し赤いランプあるじゃないですか、あの消防のあれがこう、うっすら見えるような廊下でっていうところで一晩過ごしたっていうのがすごく印象にありますね。
はあ、結構子供ながらに病気が怖いというより病院が怖いみたいな感じで。
そうですね、今思うと相当怖かったんじゃないかと思うんですけど
そんなちょっとホラー映画風の病院だと絶対覚えますよね、はい、
そうなんです、本当にバイオハザードに出てくる
結構いかつい病院ですね
そう
です、はい、その結構多分じゃ病院にかかったこともなかったところでのなったみたいなお話だったと思うんですけれども、
はい、
あのきっかけというか気づいたきっかけっていうのはどんなところで。
そうですね、いや、あの、普通に学校で、毎日通ってまして、
うん、
まあ、ちょうど運動会が近かったので、
はいはい、
まあ、組体操、まあ、今いろいろ問題になってますけど、組体操の頃練習をみんな体育の時間にしていたんですね、はい、で、まあ、ある時にちょっとあの上の方からちょっと落ちまして、
お、
あの、まあ、普通にバランスを崩してたんですけど、はいはいはい、で、お尻、まあ、足、ももと、まあ、お尻のあたりを打ったんですが、まあ、すごくあの痛くって、
はい、
まあ、もう歩けないぐらいになってしまって、うんうんうん、で、まあ、あの早退して家で療養してたんですけども、もうあのその腫れがあまりにも引かなくてですね、
はい、
まあ、あのその頃僕と弟2人で、まあ、鍵っ子だったので2人でいたんですが、
はい、
あの、まあ、あまりにもちょっと僕がもう普通じゃないというふうに弟も察知したりして、あの、まあ、近く の, あのおばさんの慣れ親しんでるおばさんに連絡をして、まあ、
すごい
タクシーで急遽その整形系の病院に、はいはいはい、近くの病院に、かかりまして、
はい、
まあ、そしたらもう、なんでこんなになるまでほっといたんだっていうことを先生が言って怒るぐらいにまでなってたみたいで。
それはそのがんとしてですか？
いや、まあ、がん、その白血病の、
はい、
が、まあ、引き起こす、
うんうん、
あの、まあ、血小板が、あの、その頃相当こう崩れて、値が崩れていた、はいはい、まあ、はい、なので、あの血をまあ固めるといいますか、
うんうん、
そこがうまく機能してなかったので、
うん、
まあ、すごく内出血のすごくひどい版の。
なるほど。
でも、その日にも緊急入院ということで入院したっていうのが最初の経緯になります。
ははは、へえ、じゃあちょっと 子供だけでわりかし、あ、やばいってなっ
はい。
て、病院行
は
く
い。
きっかけってなったんですね。
そうなんです。
へえ、あ。
なので、後々になって、そのきっかけがなかったら、もっと病気が進行してたんじゃない
そう
かっ
です
てい
よう
ふうに。
ね。はあ、結構賢明な判断というか。
そうですね。運が良かったかもしれないですね。
わかりました。それで、まあ、結局、入院自体はどれぐらいの期間入院されてましたか？
ですね、まあ、少し出たり入ったり、まあ、その後病院を移って、ちゃんとした専門の病院に行ったんですけれども、出たり入ったり、そしてあと、まあ、普通に学校にちょっと通う時期とかもあったりして、まあ、約1年、まあ、復学するまでで1年ちょっと。1年半年もいかなかったと思うんですが、1年ちょっとが療養期間だったと思います。
なるほど。でもちょうど小学5年生の終わりっていうことは、卒業式とかにもかぶってきたんじゃないかなって思うんですけど、もし学校生活とかでこう関連して思ったこと、経験したことあれば教えてください。
そうですね、本当に今おっしゃってくださったように、ちょうどもう卒業式と、まあ、入学式には、中学校の入学式には、まあ、みんなと同じようには出れなかったんです
そう
ね。
ですよね。
で、まあ、一応、その卒業というところでは、少しこう一時退院とかもして、まあ、学校通ったりした時期もあったりもして、まあ、あとは入院中にですね、まあ、担任の先生が少し来てくれて、いろいろ教えてくれたり、宿題出してくれたりして、で、まあ、一応ちゃんと学校に通ったよっていうことを、まあ、学校側が認めてくださって、まあ、卒業したっていうような感じなんですけれども。
あまり勉強という面では困ったことはなかったですか？じゃあ。
そうですね、まあ、小学校っていうこともあったので、まあ、これが例えば受験、
そうです
中学
ね。
受験するとかだったら相当なことだと思うんですが。特にはそこはなくって、まあ、ついていけなかったとかっていうところも特にはおかげさまでなかったかなと
担任の
は
先
思
生
い
も
ます。
相当親切というか、わざわざ来て
そう
く
です
ださっ
ね。
てっていうのは。
もう正直20年以上も前のことなんですけども、まあ、その当時でやっぱそれだけのことをしてくれる、今ってかなりこれでも少し理解が進んだ世の中になってると思うん
そうで
で。
すね。
そういう体制ができてる学校も多々あると思うんですが、あとは病院にやっぱり学校があったりもすると思うんですけど、もうその当時は本当に手探りというかの状況
そう
で、
ですよね。
本当に誠意でできた、やれたことなのかなと思います。
いや、それは良かったことだと私もすごい思うんですけれども、
全然です。
治療後で、例えば、入院中じゃなくて治療後で学校生活に関わるところで困ったことなどとかはなかったですか？
そうですね。やっぱり最初、中学校でもみんなより3ヶ月ぐらい確か遅れて入ってるので、まあ、勉強がやっぱり今度は追いつけなくなりまして、なんかやっぱ小学校の頃とガラッと、変わる内容だったの
そうで
で、
すね、
まあ、算数が数学になって。あと英語というものが、まあ、最近は小学校でも英語やってますけど、その当時には中学校じゃないと英語をやらなかったので、もう英語もあって、もう本当に何もついていけないような状況っていうのは、まずありましたね。
勉強
で、
という面で。
で、あとはやっぱりその最初はこう、まあ、リハビリ期間のような感じで、まあ、保健室から、登校していたっていうのもあるので、少しその他のみんなよりも学校で勉強する時間も短かったですし、そうですね、そういうその、まあ、勉強する時間がまず少なかったっていうのと、まあ、ちょっとこう、なんですか、周りと違うっていうところが、少しやっぱり嫌だなって
そうで
っ
す
てい
よ
う、なんか、
ね。思春期、まさに思春期ぐらいですもんね。
そうですね。あとはもう外見の悩みっていうところでは、抗がん剤をやって、もう髪も抜けて、やっと少しずつ生えてきたっていう感じの時期だったので、やっぱすごくそこが恥ずかしくてですね、ちょっとしたエピソードではないんですけど、うちのその母親は、髪が生え揃ってから学校通うのでいいよって最初言ってくれたんですよね、病気してる時には。なんですけど、結果的にそのいつまで経ってもそんなにちゃんと生えないので、なのでもうその3ヶ月以上また学校通えない時期になっちゃうと、もうついていけなかったりとか、それこそ進学できない可能性も
そうで
出
す
てき
ね。
た。多分そういうこともあって、もう行きなさいっていうふうに言われて、で、いやいや行きまして、で、最初帽子をかぶってったんですけど、自分が一人だけ帽子かぶってるのもおかしい話になるの
そうで
で、
すね、
なので、もうそこはまあ親もなんかもうそうしちゃった方がいいんじゃないとかって言ったりもしてくれたのと、まあ、自分も、そう思ったんだと思うんですけど、もう一番最初に学校で紹介された時に、帽子をこう外して、こんな感じで、髪もないんですけど、みたいなことを一番最初の自己紹介で言った覚えがあります。
結構勇気あることだったんじゃないか、それは。
いや、やっぱ今考えてもやっぱりすごく勇気を出したんだなって、自分、例えば自分の子供とか他の子供がそれやって、いや、それって相当なことだろうなって思うんですけども、我ながらに勇気を出したなって思います。
いや、本当すごいなって思いますね。やっぱ外見面で、結構今おっしゃってたのは自分からこう思ってたっていう感じだったんですけど、周りからの反応とかはやっぱりちょっと違うわけじゃないですか。
そうですね。
どうかはありましたか？
やっぱり多分こっちも敏感になっているので、なんか言われてんじゃないかっていうような見方もしてるかと思いますし、そういう感じはすごく強かったですし、あとは、やっぱりこう、なんですかね、最初の頃は、変な存在がやってきたみたいな、多分外見っていうところで。で、途中からも来てるし、で、昔からの、その小学校からの友達もいたんですけども、でもやっぱ変わってるので、外見が変わってるので、少しそういう、こう、距離、小、中学生ながらにもその距離をすごく人から感じてたりとか、まずはちょっとこう、差別的な、ちょっとこう、言葉を、
そうですよね。
ふざけて言われたりとかっていうのは、ありましたね。
でもそこまでふざけがこうヒートアップとかはなかったって感じですか？
そうですね、性格だったのか、負けず嫌いっていうところがあったので、だからなんだっていうような態度を取ったりとかで、あとはその保健室のその養護の先生に言って、その怒ってもらって。で、後ろで、本当子供なんですけど、その先生の後ろから、ざまあ見ろ、みたいな感じで、やってたぐらいの
す
やん
ご
ちゃない
。
子だったので、
結構言われて傷つくというよりは、こにゃろうぐらいの。
そうですね、逆にもう仕返しをしてやろうぐらいの感じで、なので、あんまりこう、最初のその、これはこう、いじめ、害がないなと思われたのか分かんないんですが、その後から少しずつやっぱり、なんですかね、普通に、受け入れてくれるっていう感じになって、したかね。
結構、じゃ聞くと、悩むことはあったけれども、すごく嫌なことがあったとかではないっていう印象を受けたんですけど。
そうですね。その頃は、間違いなくすごくストレスだったかなと、今考えても嫌な気持ちにはなりますけど、一番嫌な時期だと思いましたけど、すごくそういうそのバイタリティというか、なおかげで、スッとというか、ぬるっとって言ったらあれですが、 みんなに溶け込むことができたかなとは思います。
結構こう、まあ、今闘病中、小児がんで闘病中とか、闘病終わりで同じようなこの外見の悩みとかされてる子っていると思うんですけど、まあ全然斉藤さん的にでいいんですけど、そういう捉え方とかこうバイタリティにつなげられたのはこういう部分だろうなという、こういう考え方で、まあ、なんとなく乗り切ってたんだろうなっていうのがあったら、ぜひお聞きしたいです。
そうですね、まあ、多分これ、まあ、親からも先生からも、先生というのは病院の先生からも、まあ、そういうふうな感じでこう言ってくれてたのがあったからかもしれないんですけど、まあ、君だからこうそういう課題をくれたんだよとか、乗り越えられるんだよっていうようなことを言ってくれたので、まあ、そういう外見の違いとか、周りに逆にこう変に目立つとか。って言った時も、なんだろうな、逆に自分しかできないとか、他の人には、まあ、もちろん真似できないっていう、逆の発想がいつの間にかできてい
ほうほう
て、
ほうほうほうほう。
なので、変な意味でも目立ちましたけど、
ええ。
なんか見られてることで、こう、なんですかね、逆にこう、自信がつくというか。そうですね、見られたことで、逆にいいことは逆によく目立ったりもしましたし、
なるほど。
まあ、悪いこと、そういう意味では悪いことをすれば、悪いように目 立ちましたけども、逆にこうユニーク、自分しかいないんだっていう思いでやってたっていうのが一つなの
アイ
か
デ
な
ンティティの一つとして受け入れることができてたってい
と。そ
う。
うですね、本当に今、そういう言ってくださって、僕も今、ああ、そういうことかって思ったのが、多分そういう思春期で、一つこう自分のアイデンティティを、こう、
確
作れ
立
た
と
そ
いう
の
か、
第一、
探
そうですね、
す
本当、
第一
第
歩
一
みたいなところ、
歩だったのかなって思い
な
ま
る
す。
ほど。で、うまくそこにつなげられたっていうところ
そうです
があ
ね、た
るん
ま
で
た
す
ま
ね。
僕の場合は、
わかりました。では、ここまでちょっと学校生活との関連に関して聞いてきたんですけれども、一回曲を挟んで、この後2回目のがんと、その後の生き方の考え方とかを聞いていきたいと思います。1曲目のリクエストがですね、ラッツ&スターの夢で会えたらなんですけど、もしエピソードとかあればお聞きしたいんですが。
そうですね、ちょっとリクエストしたきっかけっていうのは、まあ、その1回目やった時に、無菌室で治療してたんですけど、もう、まあ、何ヶ月、3ヶ月とかそのぐらいずっと人に触れることもできなくて、毎日も生きてんだか死んでんだか分かんないような生活してたんですが、まあ、その頃にやっとこうもらえたのが CD がこのラッツ&スターのアルバムでして、ずっとそれをこうずっとリピートでもう嫌になるぐらい聞いていて、でもまあ夢で会えたらっていうような、なんか前の生活にも戻れたり、会いたい人に会えたら、もちろん親とか家族にも会いたいなっていうような気持ちでずっと聞いていた覚えがありま
では、じゃあお聞きいただきましょう。ラッツ&スターで夢で会えたらです。どうぞ。
夢でもし会えたら素敵なことから遠く離れているけど、会いたくなったらまぶたを閉じるの。夢でもし会えたら素敵なことね。あなたに会えるまで紫色した深い眠りに ち込み私は駆け出してあなたを探してる、oh! 夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい、
お聞きいただいたのがゲストに来ていただいている斉藤さんのリクエストで、ラッツ&スター夢で会えたらでした。引き続き斉藤さん、
はい、
聞こえますか、はい、はい、お話聞いていきたいんですけれども、
はい、お願いします。
お願いします。2回目の体験の方に移りたくてですね、
はい、
まあ、2回目の方、ちょっと小児がんっていうのか私もわからないんですけれども、まあ、経験としてお伺いしたいんですけれども、これはきっかけっていうのはどういうきっかけで発覚したものなんですか？
そうですね、これはもう社会人2年目で、まあ、看護師をやっていた時なんですけども、うん、まあ、足に少し、まあ、点々というような内出血、まあ、おできというか内出血のようなものが見えて、はいはい、それで受診したっていうのが発覚したきっかけになります。
もうちょっとじゃあ最初と似てるような。
そうですね、本当何気ないものがっていう感じで、
はいはいはい、
で、まあ、この時は僕も全然な同じような病気だとは疑ってもいなかったんですけども、うんうんうん、まあ採血をしたら、まあ、やっぱりそういうその血小板っていうところがもうすごいレベルでですね、
はいはい、
子供の時とはまた全然違う、逆に少ないということで、もう本当に頭でも打ったらもう内出血、頭の中で内出血してもう大事なことに大変なことになったっていうぐらいレベルだったみたいです。
はい、そうなんですね。その、入院生活どれぐらいで、
全部で入院生活、まあ、これもすごく順調にいったっていうのもあるんですけども、はいはい、ちょうどこうその発覚した時から、まあ仕事は休んでたんですけども、
うんうんうん、
そのちょうど1年後にまた復職できたっていうような形になります。その間はずっと治療と、はい、リハビリとっていう感じでした。うんうんうん、
結構こう思うのが、もう私は小児がん1回だけで、まだ、はい、まだっていうのも変なんですけれども、まあ、2回目っていうのは体験ないんですけど、やっぱりこう2回目来ると、はい、感覚としてどうなんですか？ちょっとふんわりした質問になってしまうんですが。
そうですね、まあ、まさか2回目っていうのはあったんですが、
はい、
まあ、看護師をやっていたので、といってもまあ駆け出しでしたけども、
はい、
やっぱり、
はい、
病気をした後にいろいろ自分でも調べて、もう本当に、その先生からもですね、まあ、そういう2回要は二次性のがんで違う白血病をやるっていうのは、
はいはい、
まあ、世界でも6症例ぐらいしかないって言われて、
はいはい、
で、まあ、医療者の走りとして、まあ、これもう本当に最後なんだなっていうふうに思って
最後っていうのはもう死んでしまうんだろうなっていう。
なっていう。で、まあ少しそういうこう人のこうどういうふうに亡くなっていくのかっていうのをまあ仕事上でこう見ていたので、
はいはいはい、
それにこう自分のこう顔じゃないですけどイメージがつくような形で、
はい、
もう本当に復帰してからもう本当に数年ぐらいは、まあ、もう明日にでもといったらですけども1年後は ないのかもしれないなって思いながら、
やっぱ
だから治ったっていう感覚もなかったですね、
うん、ああ治ったっていう気持ちもないと。
そうですね、そういう感じはずっとしてます、うん、まあ今でもやっぱり治ったっていう感じはしなくて、またいつかあの3時っていうところであるんじゃないかなっていうふうな気はしてます。
うん、私ここが多分小児がん経験者、特にまあもう斉藤さんは特にそうだと思うんですけども、あのちょっと死への観念が近いというか。
そうですね、
うん、なんかこう悲観的な感じではないですよね。
まあ、そうですね、やっとでもそれを悲観的にならなくなった
のは、はいはいはいはい、
つい最近、最近じゃつい最近かなって思いますかね。
その辺もねちょっと後で聞いてみたいんですけど、まずちょっと一回、はい、がん経験を通して、まあ、感じたこととかあれば教えてほしくて、
はい、
なんかありますか、その総括して今までを。
まあ、やっぱり2回目の治療もさっきの1回目の治療もそうなんですけども、やっぱり急に当たり前の生活から一気に、まあ、何もできなくなるような生活、うんうんうん、になってで、まあ、2回目は特にまあもう大人、まあ、最近では綾世代と言われる、世代なんですけど、
はいはいはい、
やっぱり仕事だとか恋愛だとかそういうものが急にポンとあの先が見えなくなった時は、うん、やっぱり当たり前のことができてる時ってなんて幸せなんだろうっていうふ
う
に、
うん、
すごく感じましたね。
はいはいはい、
まあやはり2回目の時にも無菌室というところでずっと治療はしてたんですけども、うん、まあ、好きなものを食べる、調子よく食べれる体であるとか、
うん、
あとは外の空気に触れる、人に触れる、雨に濡れるとかっていうそういうことも全くできない、
うん、そうですね、もう何もこう外部からの情報を遮断されたというか接触を遮断したところですもんね。
そうなんです、本当にそういうやっぱ部屋だったっていうのもあって、
うん、
もう本当に今もう、まあその頃に比べればちょっと新鮮さは新鮮味は落ちてますけど、やっぱ雨に濡れるっていうこともすごく幸せなことで、はい、やっぱり当たり前のことが普通にできるってどんなに幸せかなって、
うん、
なのでまあ今例えばコロナとかで、
はいはい、
本当に自粛自粛って言われて多分今まで健康だった皆さんが何もできなくなって、できてたことができなくなってっていう時だと思うんですけども、はい、やっぱりまたこれが明けることがコロナが来るんだろうなとは思うんですが、やっぱり今できてることとかこの先にまた今までやってきたことができた時にやっぱりそれをこう少しでも新鮮味を持って噛み締めて、られたらすごくとその先充実するんじゃないかなって、まあまた違った、僕はがんでしたけども、
うんうんうん、
今考えるとそういうふうに思います。
なるほどなるほど。あと聞きたいこととしては、
はい、
まあ、社会人、小児がんっていう、まあ、ちょっと特殊な若い頃にかかるがんになって今社会人になっていて、いろいろな生き方を考えなきゃいけない時だと思うんですけれども、
はい、
まあ、恋愛観、結婚観、そして仕事観とかもし伝えたいことあればどれでも構わないんですけれども、教えてくれた。
そうですね、まあまあ、最近ではないですけれども、まあ、数年前に結婚、まあ、することもできて、まあ、本来できないだろうと言われていたその子供も一応今年できたんですけども。
おめでとうございます。
ありがとうございます。そうですね、やっぱり病気をして2回目の病気をして特に思ったのが、
はいはい、
まあ、やっぱりいつこう自分が いなくなるかもわからない、急にそういうことがある、
うんうん、
また今後もそういうこともある、で、まあまあ、コロナの件もそうだと思うんですけれども、
はい、
それは自分に限ったことではなくて、やっぱり他人の他の人たちも、
はいはい、
いつどうなるかわからないと思った時に、うん、まあ、まず一番最初は自分がこう死ぬかもしれないと思った時には、はい、まず自分のその 生きた証をこう人に残していきたいな、
うん
も、まあ、もしくは物として残していきたいなってすごく思ったんですよね、うんうんうん、あの体がやっぱりこう亡くなってもあの、まあ、人は二度死ぬってよく言われるんですけども、1回目は肉体として死ぬとき、そしてもう一回もう目はこう忘れられたときっていうふうに言われるんですけど、
はい、
あのやっぱりそれを想像したときに忘れられたくないなってすごく思いましたね、
うんうん、
で今がまあそういう意味ではまあ子供っていうのは一つの生きた証として残すことができましたし、
うん、
あとそれまでもやっぱり人のこう記憶に残す自分を残したいなって思ったり、
はいはい、
あとは逆にこう相手ももしかしたらいつどうなるかもわからないわけで、
うん、
相手のことも、うんうん、あの自分の中にこうなるべくこう刻もうって、
うん、
もう出会いとか、
うんうん、
あの人とのそのそうですね関係をなるべくこうあの深く自分の中にも刻もうっていうふうに思ったかなって思いますね、
うん、なるほど。このなんか相手にあの自分の生きた証を残すためになんか具体的にこういうことをしたよとかこういう考え方でやってるよってあれば教えてほしいです。
そうですね、まあ、今こういうその今回ゲストに呼んでいただいて、
はいはい、
まあ、こういうことも一つの気持ちですし、うんうん、まあ、職業もたまたま医療職なので、
はい、
まあ、少しでも患者さんにあの、まあ、その価値観は人それぞれなので、
はい、
あのそう考えてほしいとは思い全然思ってませんけども、
ええ、
あの患者さんとの出会いも自分の中に刻んだりとか、
うん、
あのこういうその医療職者がいたよっていうことも患者さんにこうなるべくこう印象をこう、まあ、記憶に残ってもらいたいな、まあ、いい意味であの残ってもらいたいなっていうふうには、
うんうん、
過ごしてますね。
なるほど、
はい、
分かりました。
あとはもっとこうあの今もこう毎日、若くして子供でもそうですし、
うん、
早世代でもがんをしている方々がいたときに、
はい、
やっぱりそれってすごく貴重な経験で、
うんうん、
さっき一番最初に田辺さんが言ってくださったように、
はい、
確率としてはまだまだすごく少ないことで、
うん、
やっぱりその経験とかが少しでもこう、
うんうん、
輝くというか、
はい、
ずっとこうマイナスなことだとは思ってほしくないなっていうふうにはすごく思いますね。
なるほど。
せっかくそういう宝くじじゃないですけど、悪い宝くじに当たったんだったら、なんか少しでも、輝くところをこう輝かせて、もらえたらなって、僕もそういう刺激が欲しいなって思います。
うんうんうん、なるほど。まあ、人とは違うところを、まあまあ、パッと見ればその悪いことかもしれないですけど、人と違うっていうことを生かして何か次に一歩に踏み出せるようなっていうことで合ってますか？
そうですね、
うん、
そういうふうに僕も生きていきたいですし、
うんうんうん、
はい、
なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっともう意外とたくさん喋っていまして、30分ぐらい40分ぐらい話してるんですけど、最後に、まあ、もう、もちろん全部のお話の中で伝えたいことっていうのは十分わかるんですけれども、総括本当にまとめて、
はい、
もう小児がん経験者に向けてでも構わないしですし、全く小児がん経験者のことを知らなかったよって人に対してでも構わないんですけれども、伝えたいことがあれば最後にお願いします。
そうですね、やっぱり自分のこの物語っていうのは皆さんもうオリジナルに富んで、その物語をしっかりとがんをしても、やっぱりがんをしたからより他の人にはできないその物語をどんどんどんどん、刻んで、いろんな人の刺激にしていただきたいなって、健康な人たちにもそういうものをこう、経験したいいこと悪いことっていうのを、うん、発信して、そういう人たちにより、良い何か学びといったらすごい上からですけど、何、
うん、
かメッセージをどんどんどんどん発信してほしいなって思います。すごく絶対力があると思うので、若くしてそういうがんをやってられた方々が、うん、 あると思うので、はい、そのせっかくある力をどんどん発揮して、うん、してほしいなって思います。僕もその力、
うん、
エネルギーをもらいたいなって思う、うん、はい、
頑張ります。
僕も頑張ります。
はい、ありがとうございます。じゃあ、もう一曲リクエストをいただいているので、この曲のご紹介をお願いしてもいいですか？
はい、まあ、ビーズ僕大好きなんですけれども、
はい、
すごく救われていまして、うん、まあ、その中で、まあ、この曲は落ち込んでた僕、まあ、歌詞の中でもどうしてこんなに辛いの僕だけっていうような歌詞から始まるんですけど、一人だけすごくこう自分だけがすごくの被害者って思っていく中で、だんだんと前向きにこう思える、もう本当に一回 の人生だから、うん、もうどうせだったら好きなことやろうぜみたいな歌なんですが、うん、はい、そう思えた、まあ、一つのきっかけかなと思いますので、
なるほど、
はい、ちょっとご紹介したいなと思います。
はい、ありがとうございます。ではビーズのムーブです、どうぞ。お聞きいただいたのが、ゲストに来ていただいている斉藤さんのリクエストでビーズのムーブでした。ということで、お聞きいただいているのはサバスト小児がん経験者に聞く、そろそろお別れの時間でございますが、1回目のゲストに来ていただいた斉藤さん、最後に感想をよければお願いします。
はい、暑い時間で、
はい、
本当に喋りすぎたかな。
いやいやいや、こちらこそ時間が足りなくて。
はい、もっと、はい、こうやって話、いろんな方々と話すことができたらいいなと思います、はい、また 今後もこのラジオについて聞けたら、すごくいいなって思いました。
ありがとうございます。本当にゲストに来ていただいてとても助かりました。
いや、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。よかったです。ということで、第1回のサバスト小児がん経験者に聞くはここまででございます。第2回目はまだ未定なんですけれども、近いうちにお届けできたらと思います。この放送はですね、 YouTube などにも載せる予定なので、どこで媒体はまだわからないんですけれども、情報とかも発信していきたいと思います。ぜひ次回も聞いてください。以上、サバスト小児がん経験者に聞く第1回お送りしました。田辺でした。ありがとうございます。